本日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書7章の1節から9節、ヨハネの福音書の7章1節から9節です。新改訳聖書の第3版ですと新約聖書の188ページとなっております。それではお読みいたします。ヨハネの福音書7章の1節から9節。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登って行きなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。それではこの箇所より、私の時はまだ来ておらずと題しまして、近藤牧師による説教です。
私がシンガポールに行っている間に我が家では一つのことが起こりました。それは何かと言いますと、まあ、一番下のですね、レオーが、おむつが取れたんですね。もうおむつが取れて、自分でトイレができるようになったんです。まあ、もう、父親の手を離れたとは言い過ぎですけれども、でも帰ってきましたらば、いそいそとですね、こう、トイレに駆け込んでいって、そしてもうほぼ完璧にですね、こう自分で用を足せるようになったことを嬉しそうに、私がシンガポールにいるときに電話をしたときにも教えてくれましたし、帰ってきた後にもその姿を見せてくれました。伝道者の書には、すべてのことに時があると、そのように聖書は語っていますけれども、書かれていますけれども、子供たちにはおむつが取れるのに時がある。まあ、そんなことをですね、思わされた次第です。まあ、この時というものを見誤ってしまうと、親がですね、無理にこう、急かしてしまうと、いろいろと後々、性格にも影響が出てしまう、などということも、まあ、育児の本などでは盛んに書かれています。自分に自信がなくなってしまう、とかですね、まあ、そんなことが言われています。すべてのことには時がある。皆さんはゴールデンウィークをどのように過ごされたでしょうか。春の陽気の中で新緑や、また春ならではの花々、あるいは、まあ、体に感じることのできる、顔に感じることのできる春風を楽しんだ方々もおられたはずです。私も昨日の夕食はタケノコご飯でしたけれども、まさにタケノコは春になると地中からニョキニョキと伸びてきて、そして私たちが楽しむことができる春の味覚です。あるいは、家に帰ってきましたらば、牧師館の前のボタンの花が満開になっていました。まあ、その香りとですね、まあ、見た目にも、そしてその香りも楽しむことができます。今年は桜はですね、だいぶ早めに咲いてしまいましたので、 例年よりも見頃が2週間ほど早かったでしょうか。この開花と見頃の時は毎年変わります。観光地からしてみると少しでもですね、この開花が遅れてゴールデンウィークに重なればというそんな期待があるはずです。観光業に関わる方々からしてみると、今年のようにだいぶ早まってしまいますと、期待されるですね、観光から得ることのできる期待される収入がだいぶ減ってしまう、まあ、そんな切実な問題もあるようです。私たちが経験するのは、私たちはいろいろな時を期待しますけれども、必ずしもその時が思い通りに来るわけではないということを経験します。突然のことが起こることもあります。私は帰ってきましたらば、私が普段仕事をしていますコンピューターがですね、壊れてしまって、そして満足にですね、動くことができなくなってしまって、動かなくなってしまって、そしてこの週末は大変な思いをしましたけれども、全く予想していないタイミングでそのようなことが起こると、人はうろたえるものです。今日は時について、2週間ぶりにヨハネの福音書から学んでいきたいと思っております。ヨハネの福音書を読み進めていきますと、私たちはイエス様がいつもご自分の時というものを見据えながら、ご自分の時ということを意識されながら、こう生涯3年半と呼ばれるその時を過ごしておられたことに気づかされます。イエス様が考える時というものは、多くの場合、周囲の人々、弟子たちやあるいは家族たちが考える時とは異なっていました。今日は7章ですけれども、ここにもそのことがはっきりと記録されています。今日も主には2つの点でお話をしたいと考えています。1つ目は人の思いと主の思い。人の思いと主の思いということ。もう1つは第2番目の点は、人の時と主の時ということ。人の時と主の時ということ。この二つの点に関してお話をしてまいります。まずは人の思いと主の思いということですけれども、今日の箇所の背景を確認してみたいと思います。今日の箇所の背景です。一節をご覧ください。七章の一節です。七章の一節をではご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか?ヨハネの福音書の7章の1節、はい。その後、イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。まあ、なんとも物騒な不穏なことがここには書かれています。イエス様をめぐる状況がここには説明されていますけれども、非常にそれは物騒な状況です。前回、4月最後の日曜日、まあそれは総会の日曜日でしたけれども、その総会の日の午前中の礼拝で開いた箇所、つまりは、この直前の6章の最後の部分の箇所を皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。イエス様がご自身の働きを続けられ、そしてイエス様がご自分がですね、携えてこられた父なる神様との交わりの中で、絶えずイエス様ご自身が教えられ続けていたその教えを人々に語り続けたときに、イエス様に付き従っていたはずの弟子たちの中でその反応が真っ二つに分かれた。ということをお話をしました。それが記録されているのが6章の後半でした。ある者たちは、イエス様が語られたご自身が生けるパンであるということ、私の血を飲み、私の肉を食べるのでなければ、命を得ることができないというそのメッセージ。つまりは、イエス様が語られた罪の悔い改めと罪の許しの必要。このメッセージを聞けば聞くほど心が固くなになっていき、これはひどい言葉だ。こんなメッセージを自分たちは聞きたくないと。 そのようにイエス様を否定していった。イエス様を離れていった。そんな弟子たちの姿が書かれていました。罪の悔い改めと罪の許しの必要を否定するということ、そのメッセージを拒絶するということ、それは十字架の否定、イエス様の十字架を否定するということに他なりません。ある弟子たちはそのようにしてイエス様のもとを離れていきました。一方、ペテロを中心とする12人の弟子たちは、イスカリオテのユダという例外は含まれていましたけれども、逆にイエス様のそのメッセージを聞きながら、自分自身の罪というものを絶えず教えられながら、しかしイエス様だけがその罪を許してくださるお方、このことに喜びと、そして自分たちに与えられた希望というものを確かなものとして確信を深め、私たちは決してあなたから離れません。あなたこそが私の救いの主ですと、そのように告白をしました。この12人の弟子たちの反応とはしかし裏腹に、先に離れていった弟子たちと同じように多くの人々がイエス様に対する反感を高めていっていた。5章の18節、今日は7章ですけれども、実は5章の18節にもその人々の反応、特にユダヤ人たち、ユダヤ人たちと呼ばれているのは、ほとんどイエス様の周りにいるのはユダヤ人たちのはずですけれども、特にユダヤの指導者たちは反感を募らせていきました。5章の18節にはこう書いてありました。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである。私たちにはですね、まず、なかなかこう経験することがないことです。絶えず、殺意に囲まれている生活。まあ、物騒な表現ですけれども、私はもともと歴史学が専攻です。しかもですね、歴史学の中でも、近現代の日本史というのが私の専門でした。近現代というその時代の中には、明治維新の時代というのも含まれています。明治維新の時代のこともですね、私は好んでいろいろなものを読んだりしますけれども、あの時代、大きくですね、時代がこう動こうとしていた、あるいは動き続けていた時代には、絶えずですね、本当に大きく国が開かれていくという側面の他に、その中心にいた人物たちは、絶えず暗殺される危険があった。最も有名な人物としては坂本龍馬の名前が挙げられると思いますけれども、大きくですね、国を動かした、その坂本龍馬も最後は暗殺をされてしまいました。絶えず自分を狙う暗殺者、自分の命を狙う人々が存在する中で、しかし与えられた使命に生き続ける。そういう面ではですね、この時のイエス様ともある意味重なるのかな、などと思いながら、その歴史上の人物たちの伝記を読んだりもします。もちろん歴史上の人物たちだけではなく、私たちの教会には時々中東の地で仕えておられる宣教師の方々からの報告も寄せられます。その報告の中には、中東の地で特に今はその緊張感が高まっていますけれども、中東の地でクリスチャンであるということ、ただクリスチャンであるというだけではなくて、牧師であるということ、宣教師であるということ、それゆえに教会が襲われて、そして大きな怪我を負った。 そのような報告が寄せられることもあります。命がけでその信仰に立ち、そして神様から与えられた使命に生きようとしている人々。イエス様も同じでした。イエス様に対する殺意が高まっているような状況で、単なる反感ではない、殺意と呼べるような非常に強い憎しみが深まり続けている状況の中で、しかしイエス様はご自分の働きを続けられました。この7章の一節では、ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていた。イエス様はこのような殺意が渦巻いている、特に都エルサレムを中心としたユダヤの地域にこの時には行こうとはされなかった。実際にはこの後すぐに行かれているんですけれども、公にご自分の存在を公に表しながらユダヤを巡ろうとはされなかった。そんなことがこの7章の一節でまず説明がされているんです。そしてそのような状況下で迎えたのが、さらに2節の説明です。7章の2節、さてカリイオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。ユダヤ人にとって最も大切な祭りの一つであるカリイオの祭り、私たちがよく耳にする杉越の祭り、私たちこの間のイースターや、あるいは受難週にも合わせて杉越の祭りということも、この言葉もまた耳にしたはずですけれども、ユダヤ人にとっての大切な杉越の祭り、それは春に行われます。春に行われます。春分の日に合わせて、その暦に合わせてこの杉越の祭りが行われます。それに対してこのカリイオの祭りというのは、秋の秋分の日の近くの満月の季節、その約1週間、その1週間にエルサレムで行われていたのがこのカリイオの祭りです。起源は出エジプトにまで遡ります。エジプトを脱出してアラノを放浪していたユダヤ人たちが、定住する地を持たずに40年間にわたってアラノでの生活を余儀なくされました。しかし40年の後に満を持して時が満ちて、カナンの地に、約束のカナンの地に入っていく。それまでの仮の住まいから定住へと移っていく、神様のその恵みと導きを覚えて祝った、礼拝を捧げたのがこのカリイオの祭りです。実は今日の7章に描かれています、この7章の2節のカリイオの祭り、このカリイオの祭りから約半年後に迎えるのが次の杉越の祭りです。今日のこの7章の2節から半年後の杉越の祭りに、イエス様は十字架につけられることになります。ヨハネの福音書7章ですと、まだまだ前半のように思えるんですけれども、実はこの7章までの間にすでにもう約3年間のイエス様の交渉外が行われており、交渉外と呼ばれるイエス様は3年間を過ごしておられ、この7章からやがてイエス様がエルサレムに赴いていき、そして迎えることになる杉越の祭りまでの半年間、7章からその最後のイエス様の半年間が記されているのが、このヨハネの福音書の後半の部分なんです。非常に緊張が高まってきている。約3年間のイエス様のガリラヤを中心とした働きを通して、非常にユダヤ人の中に緊張が高まっている、イエス様に対する殺意が高まってきている、そんな中で迎えているのがこのヨハネの福音書の7章なんです。続く3節と4節には、イエスの兄弟たち、イエス様の兄弟たちの言葉、兄弟たち、兄、弟と書かれていますけれども、正確に言うならば、イエス様は長男としてヨセフとマリアの間に生まれていますから、その弟たちの言葉、あるいは まあ、イエスの兄弟たちというときに当時の家庭は家族というものは非常に親戚同士も密な関係を持っていますから、単に弟たちだけでなく、イエス様のいとこであったり、まあその親戚たちというふうに考えることもできるでしょう。イエス様の兄弟たち、親戚たち、いとこたちはイエスに向かって言いました。では、この3節と4節の鍵括弧の中もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか ?3 節の途中のあなたのというところからご一緒にお読みしましょう。はい。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。まあこれは兄弟たちと呼ばれる親戚たちが一体何をイエス様に対して語っているのか分かりにくいようにも思います。一体これは何のことなのか。この言葉の後にヨハネは一つの解説を加えています。五節、兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。まあ、この信じていなかったという部分を言い換えるとするならば、兄弟たちも全くイエス様の存在を理解していなかったのである。イエス様が何のために3年間の交渉外の中で人々の前でその働きを続けてきたのか理解していなかったのである。このような説明をヨハネは加えているんです。このイエス様の兄弟たちそして親戚たちが言いたいのはこういうことです。あなたは今まで地方のガリラヤでばかり活動してきた。でもこのガリラヤ地方でばかり活動しないで早く都に行ったらどうだ。もっとエルサレムで自分のやりたいことをして言いたいことをしたらどうだ。さあ今カリオの祭りが始まろうとしている。これはいい機会ではないか。あなたが公に自分のしたいことをし言いたいことを言うチャンスではないか。さあエルサレムに登っていきなさいというわけです。まあ、少しですね、例えは卑近な例えになるかもしれませんけれども、まあ、今テレビをつけるとお笑い芸人たちがしょっちゅうですね、こう番組の中に登場してきます。例えばそれはこんなケースと少しですね、こう理解が助けとなるためにこんなケースと重なるかもしれません。この岩手の地で非常に人気のあるお笑い芸人がいるとします。もうそのお笑い芸人がですね、この盛岡やいろんなところでライブをするならば、企画に登場するならば、もうみんながですね、こうそのお笑い芸人の芸を聞きたい、話を聞きたいと思って駆けつけます。いつも会場は満杯です。3年間もその芸人は岩手の地でばかり活動をしてきました。もう周りはやきもきしてしまうんですね。岩手でとどまっていたらもったいない。もっとあなたは自分のその芸を広く人々に知らせるべきだ。さあそろそろもう岩手にとどまっていないで東京に進出したらどうか。そしたらもっとあなたは有名になることができる。もっと人気が出るではないか。まあ、この例と重ねるとするならば、このイエス様の兄弟たちも、イエス様に対する期待を持っていたとも言えます。しかしそれは、的外れな期待だったわけです。自分たちの兄が、自分たちの親戚であるこのイエスが、もっと有名になったらば、自分たちも鼻が高い。弟子たちの中にもそのような思いはあったはずです。もっと先生には有名になってほしい。このガリラヤにとどまることなく、ユダヤの地域でも有名になってほしい。まあその先にあるのは、ユダヤ人たちの悲願である新しい王の誕生。 ガリラヤの地で不思議な奇跡の技を次々と行い、その教えによって人々を教え続け、その心を捉え続けていたイエス。イエスであるならば、ユダヤに行き人々に受け入れられれば、一気にあのヘロデ王の支配から、そしてローマ帝国の支配から、ポンテオピラトの支配から、ユダヤ人を解放し独立へと向かう、そのような王となることができるのではないか。そのためにはもっともっと自分を売ってほしい、自分を世に表してほしい。そうすれば、その親戚である自分たちも、弟である自分たちも、そしてイエスに従っている弟子たちである自分たちも有名になることができる。それなりのこの地上における富を受けることができる。まあそんな思いが弟子たちやこのイエスの兄弟と呼ばれる人々の中にもあったようです。しかしこれはイエス様の生涯の目的を全く理解していない。イエスを信じていない。そのようにヨハネが説明を加えるような人々の態度であったんです。まあ、このヨハネの福音書の7章を見ながら、私たちは果たして理解をしているのか。私たちがイエス様を信じるというときに、それは一体どのような信じ方なのか、イエス様をどのように理解をしているのか、あるいはイエス様に従う私たちの生き方というものをどのように理解しているのか、そのような問いかけが私たちに対して語りかけられているということに他なりません。七節でイエス様は答えられました。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。まあ、イエス様の中には苦しみもあったはずです。3年間にわたってご自分の教えを語り続け、そしてご自分がどのような目的でこの地上におられるのかということを教えられ続けてきたはずの、最も近くにいたはずの弟子たちや、あるいは家族たちがそのことを理解していない、その苦しみもあったことが容易に予想されます。イエス様は人々の共感を求められたのではありませんでした。イエス様はこの時代と随一の人気者になること、名声を得ることを求められたのではありませんでした。あの有名な賛美歌の中には、キリストには変えられませんと、賛美歌で私たちは歌います。キリストには変えられません、世の宝も誉れもキリストには変えられません、有名な人になることも世の名声を受けることもキリストには変えられません。イエス・キリストが求めたのはただ一つ、父なる神様の御心の通りを生きるということだったんです。父なる神様の御心の通りを生きる、このイエス様の生き方を理解する者は、言葉を変えるならば信じる者は、イエス様と同じ生き方を選び取るんです。私たちがイエス・キリストを信じるというのならば、私たちもまたイエス・キリストの生き方を選び取るものとされているんです。それが具体的にどんな生き方か、二つの点でまとめてみたいと思います。一つ目の点、それは、この後イエス様がこの七章以降、存分に表していかれることになる、しもべとして生きる生き方です。使えられることよりも、使えることを求める生き方です。もっともっと有名になって、VIP として使えられるようになることをイエス様は求められたのではなく、 ますますどこまでもへりくだり、どこまでもどこまでもご自分が使えるものとして生きることを願われました。まあ、この7章の時点から十字架に向かわれる、そのイエス様の約半年間の道のり、私たちは知っています。あの十字架というのはイエス様の謙遜のへりくだりの極みです。罪人のためにご自分の命を捧げられて、その罪を背負って死なれるという、あのイエス様の十字架がへりくだりの極み、イエス様が到達したその謙遜の最大のポイント、最も低いポイント、最低のポイントだとするならば、この7章からイエス様は半年間さらに下り続けていくことになります。謙遜のその階段を下り続けていくことになります。私たちは今日主の晩餐の時を持ちますけど、主の晩餐の席上でイエス様は弟子たちの足を洗われました。しもべとして使えられたんです。私たちはすぐに自分の思い通りのことがならないと、自分が願った通りのように人が動いてくれないと、すぐに腹を立てて、そして憤りを周囲にも表してしまうものです。しかしイエス様はどこまでもどこまでも使えることを願われたお方でした。私たち主の教会は、このイエス・キリストの生き方を自分の生き方として選び取る者の群れです。私たちが互いに使え合うことを通して、世はそこにキリストを見るんです。私たち教会は、互いに使え合う教会として、互いに使え合う群れとして、神様の許しの中で成長を続けているだろうか。私たちはさらに減り下るものとして、この地上にあっても使えるものとして、私たちの信仰を証しするものとされているだろうか。そのことをまず問われたいと思います。そしてもう一つ、イエス様の具体的な生き方、それは義に生きるという生き方でした。義に生きる。まあ、義に生きるっていうとですね、なんとなく分かりにくいような気がしますけれども、どこまでも正しさの中に、正しいその基準の中に生きるということです。1月にバプテスマを受けた斉藤智也くんのことを思い出します。彼の証をですね、この義に生きるということを考えるときにいつも思い出すんです。彼は一生懸命義を求め続けていたと、その証の中で語ってくれました。自分自身の義を求めて、誰からも認められる正しさの中に生きたいと彼は願い続けていたと言います。懸命にその義を求めて求めて求めて、しかしたどり着いたのは絶望であった。結局自分の中に義、正しさを見出そうとしても、そこからは何も見出すことができなかった。そんな悩みの中で彼はキリストに出会い、キリストにこそ義がある、変わることのない、その正しさがあることに気づき、そしてキリストを信じる者と変えられました。イエス様はここで語りました。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。今回シンガポールで約5日間の時間が与えられましたけれども、まあ、最初の2日半は主にはですね、こう、まあ、奉仕をしました。礼拝での説教をしました。あるいは集会での講演をしましたけれども、残りの3日間与えられた時間をどのように過ごそうかと考えましたときに、私の方からお願いをして、いつもこちらに駆けつけてくださっています長老教会の方々にお願いをして、ぜひシンガポールに残る戦争の後、戦跡を巡りたいということをお願いをしました。そうしましたらば、予定を組んでくださって、私をあちこちのシンガポールの戦跡、戦争の記念碑であったり、いろいろな博物館などに連れて行ってくださいました。日本軍が第二次世界大戦中に シンガポールに進行し、そしてシンガポールという名前ではなく、無理やり湘南島という名前をつけて支配をした期間がありました。まあ、その占領下、もちろんその占領に先立つ爆撃、そして占領をしたその期間、はっきりとした数は分かってはいません。しかし、5万人とも言われるシンガポールの方々が日本軍によって殺された。そんな跡地が各地に残っています。この歴史から目を背けてはならない、シンガポールからの兄弟姉妹たちが駆けつけてくださっている。それを迎えるものとして、この歴史から目を背けてはならないと考えて、今回特別にそのような時を持とうと考えました。今日もシンガポールのお二人が共に礼拝を捧げてくださっていますけれども、本当にこの日本のために祈りながら駆けつけてくださり続ける兄弟姉妹たち、祈り続けてくださっている教会、私たちはですね、もう本当に私たちの努力によってこの協力が実現しているのではなく、ただただ許してくださったその兄弟姉妹の愛と、また私たちは本当にその許しの恩恵をいただいて、そして今このような関係を与えられている、そのことを思わされてきました。戦時中の日本国内の教会の記録も多く残っています。多くの教会が侵略を続けるその戦争に協力を表明して加担をしていきました。私たちこの後にも礼拝献金をしますけれども、礼拝の中で献金が集められました。その献金は弾丸を買うために、あるいは飛行機を買うために国に捧げられていきました。神様にではなく。そのような状況下、少数の牧師たち、ごくごく少数でした。しかし少数の牧師たちや教会は反対を表明しました。しかしそのような牧師たちや教会は迫害され、非国民と罵られ、逮捕され、拷問をされ、ある牧師たちは獄中で死を迎えました。たとえその時憎まれたとしても、義に生きることができるのか。そのような決断、選択を迫られる時が、それが命に関わる問題ではなかったとしても、私たちが信仰者として生き続ける中で、必ずそのような瞬間を私たちは経験するはずです。地の塩、世の光として生きようとするならば、私たちが知るイエス・キリストという義に私たちが生きることができるのかということを強く問いかけられる時が必ずやってくるはずです。塩気を失った塩は投げ捨てられて踏みにじられるだけ。輝くことをやめた光は暗闇に吸収されて溶け込んでいくだけ。三陸のぞみキリスト教会が一歩一歩の働きから、山田からまた釜石に至る地域で始められた時に、一つの証としてそこに集まる地域の人々がクリスチャンたちの集まりに行くと、自分たちにとっては当たり前である誰かに対する悪口であったり陰口というものがクリスチャンたちの間では聞かれないということに驚きを覚えたという証がされています。自分たちにとって当たり前の人間関係の築き方が、しかしクリスチャンたちにとっては当たり前ではない。誰かをけなし罵らなくても、その場で本当に豊かな交わりを築いていくことができる。人が集まれば噂話、悪口、陰口、それが当たり前の中にあって、しかしそうではない、義に生きる者たちの人間関係というものが大きなインパクトを与えているということを知ることができます。 私たちもまたこのイエス様の生き方を理解し、信じ、そして従うものとされているんです。さあ、そして短く、人の時と主の時ということを最後にお話をします。イエス様はいつもご自分の時というものを見据えておられました。兄弟たちは、今こそイエスが都エルサレムに自分を公にして姿を現す時だと考えました。でもそれは違ったんです。それは最もふさわしい時ではなかったんです。イエス様がご自分の姿を現す時、それは半年後の杉越の祭りに合わせた十字架へと向かうその時でした。人が考える時と主の時はしばしば異なります。私の時がまだ満ちていないとイエス様は語られました。私たちの信仰の歩みとは、私たちの祈りとは、私たちが考えて計画をするその計画や時というものを無理やり神様に言うことを聞かせる。それが私たちの祈りでは決してありません。神の時に関して私たちは謙虚でなくてはなりません。先週の私のシンガポール行きというものも思いがけずして与えられた時でした。2月にですね、シンガポールから日本に帰ってくる時に、まあ、もうしばらくまた会えないねと言いながら別れた兄弟姉妹たちが、私がまたいきなりシンガポールに現れたものでびっくりしてですね、あれと、なんでこんな早く会っちゃったんだろうと拍子抜けをしたようなところがありましたけれども、でも今回はその2月に行った時に、まあ一つの教会、今まで関わりがなかった教会ですけれども、その教会の方々がぜひ、まあ、5月に来てほしい、5月3日に来てほしい、そのような依頼が届きました。2月の後に、もし例年通り私たちの教会が5月に総会を予定していたのならば、それは実現しないことでした。しかし今年は4月の最終週に総会の時を持ち、そして私は5月3日、つまり先週の日曜日に、その教会の礼拝に立つことができました。主の時だったのだと思わされています。1週間前のそのシンガポールのエバンジェルファミリーチャーチという教会の礼拝で、まあ、説教し、御言葉を解き明かしながら、同時にこの岩手の地でなされている主の御業について、この震災の後になされている教会の働きについても分かちをしました。ある方々は涙を流しながら祈ってくださいました。いろいろな各地について分かち合いながら、そして特に大船渡について、大船渡の教会について、大船渡の地について分かち合ったことを受けて、礼拝の後にある一人の兄弟が、50代ぐらいの兄弟でしたけれども、私のところに来て約束をしてくれたことがありました。それは、私は大船渡のために毎日これから祈りますという約束でした。毎日祈ります。その後にメールも届き、毎日祈っています、そのようなメールが届きました。3週間前に一人の方に陸前高田の病院に呼び出されました。デビッド先生と共に駆けつけていきましたけれども、その病室に入った私たちに、その方が口を開いて語られた言葉は、私のために祈ってほしいというその言葉でした。私のために祈ってほしい。現在入院をされているその祈ってほしいと願われた、懇願をされた方は、以前も分かちしたことがあります。今の大船渡のベースのオーナーの方、グレースハウスのオーナーの方です。まあ、この方に関しては何回かお話をしたことがあったと思いますけれども、中学生の時に一人のアメリカ人の宣教師から英語を習っていた。その非常に彼の中で残っているその思い出があった。震災の後に教会が被災地での働きを始めた時に、彼はそのアメリカ人の宣教師との思い出を思い出し、そして何とか教会の働きに協力をしたいと考え、 私たちが出会った時に、ご自分の家を私たちのその教会の働きのために用いることを申し出てくださいました。その中学生の時の思い出、それは実に60年前の思い出です。アメリカ人のその宣教師はおそらく60年前にその言葉を聞きたかったのではないかと思うんです。私のために祈ってほしい。しかし60年前にはその言葉は聞かれずに、多くの宣教師たちがこの岩手の地で、沿岸の地でもその労力を捧げられましたけれども、ほとんど実と呼ばれる実は残ることなく、その働きは閉じられていきました。沿岸の地域だけでなく、この岩手の地、岩手という地域自体がもうすでにですね、宣教師を送るような場所ではないとみなされて、宣教師を送ったとしても何にも実なんか実らない地とみなされ続けていたその地。しかし私たちは今、60年前にも撒かれていたその種が未だにそこに残り続けており、今神様の時の中で芽を出そうとしている、芽を出している、そして実を結ぼうとしている、そのことを知ることが許されています。私たちは自分が考える人の時の中に生きるものです。私たちの観点では失敗や挫折というものがあります。なぜ自分はこんな失敗をしてしまったのか、挫折に思えるような事柄を多く経験します。私たちがもし神様を知らなかったならば、私たちが捉えるその時の中で、私たちはどこまでもどこまでも傷つき続け、そして疲れを覚え、疲弊し、崩れて倒れていくしかないものかもしれません。しかし私たちは主を知るものとされています。主の時の中で生きるものとされています。私たちの目が今見ておらず、私たちの耳が今聞いてはいなかったとしても、しかし神様はご自身の御手の中で全てのことを収め、ご自身の時を、ご自身の時が満ちるその時に大きくご自身のご計画を前進させようと、いつもそのご計画を持っておられるお方であることを私たちは知るものとされています。出エジプトの出来事の中で、モーセは立ち上がり、イスラエルを救おうと、40歳の時に救おうとしました。しかし神様の時はそれから40年後、モーセがもうすでに老齢となった80歳の時でした。イスラエルの民はあの旧約聖書の時代、必死で救い主の到来を求め続けました。祈り続けました。実際に救い主が到来したのはそれから400年、500年後のことでした。私たちの目には何も起こっていないように見えたとしても、思えたとしても、主は決してまどろむことなくご自身の御業を進めておられる。イエス様とこの兄弟たちの時に対する捉え方は異なっていました。私たちも時に忍耐を強いられます。しかし主に信頼しましょう。私たちの目に失敗に思えても、挫折に思えても、しかしそこにも神様のご計画があることに信頼をしましょう。今日のこのヨハネの福音書の7章から半年後、時が満ちた、その宣言とともにイエス様はまっすぐにゴルゴダの十字架へと向かわれました。今日はこれから主の晩餐の時を待ちます。2000年前にイエス様がその主の晩餐を通してご自分の愛を余すところなく表された、その言葉に今 私たちも再び聞きたいと思います。そして私たちが主の時の中に生きるものであることをこの主の晩餐を通しても覚えたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの父なる神様、皆を賛美いたします。今日もありがとうございます。2000年前のイエス様と兄弟たちのそのやりとり。人間の思いは神様の思いを狭めてしまい、ご計画を狭めてしまい、苛立ちを覚えたり、失望したり、焦りを覚えたり、そのようなことばかりです。しかし神様、あなたの時が示されるときに私たちは驚きを覚え、またあなたの御前にひれ伏すものとされます。私たちが経験しないことであったとしても、しかし神様は私たちのその歩みを通しても確かにご自分の御業を進めておられることに信頼をいたします。イエス様の私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はもうすでに来ています。神様の時、そのことを求め、また捉えていく、その謙遜さをどうか私たちにお与えください。信頼することのできる主が私たちに与えられていることを心から感謝いたします。主の生き方に習うものとさせてください。キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。